こんにちは、アンディです。まだ使えるすごく価値の高いもの、その価値が分からずに二束三文で売ってたら、ああバカだな、もったいないな、やっぱ物の価値の分からない人は損するよなって思いますよね。これね、今の日本なんですよ。すごく価値のある戦略的に重要な資源を海外にね、安く売っちゃってるんだよね。すごくもったいないことしてる。そしてね、逆にそれで得する人がいるんですよ。しめしめ、日本価値が分かんないからな。中国です。日本がその価値を正しく評価できずに輸出してしまっている。その結果中国が儲かります。なんでそんなことが起きるの？その理由は日本国内の EV 批判です。 EV 普及率が 2% だから。先進国平均 30% です。 EV 批判、中国嫌いってなんか結びついてるじゃないですかね。 EV 推進っていうと、なんだお前中国の味方かなんていう人いますけど、でもさ、結果的にさ、その EV 批判が中国を儲けさせてるっていう話なんだよね。中国依存から抜けられない状態を作ってるって話なんだよね。今日はね、そんな話をしていきます。まずね、 EV の批判の中身整理したいなと思うんですよ。なんか4つくらい典型的にね、なんかあるかなと思うんですよね。なんか寒さに弱い、充電インフラが足りない、燃えるとかね、まあ、まあまあまあある話ですよね。あとはね、バッテリー、中国製のバッテリーなんか嫌だみたいなね話とかさ、あとは補助金をなんで出すんだよ、中国のメーカーのものに対して補助金出すなんておかしいじゃないかなんていう人もいますよね。日本の税金で中国の、ね、BYD を太らせるじゃないなんていう人もいると。でよく最近言われるのがさ、リセールが悪いでしょっていうのを言うんだよね。 EV はだってリーフが3年で残価が半分になっちゃう、7年で2割しか残んない、電池がへたってるなんてね、なんか電池なんていつどう劣化するか分かんないものを、そんなの買えないよって言って中古車市場で値段がつかないっていうのがあるんだよね。まあ内容としては理解できる全部ね。中国依存もまずいし、補助金ってね、やっぱり僕らの税金だしね。でリセールが安いって言ったらやっぱり現実でさ、個人の財布を痛めるからね。で技術的な懸念さ、ね、燃えるだなんだってのもまあ嘘ではないですよ。でね、今日はね、このね、リセール悪いっていうところにね、ちょっと注目して話をしていきたいんですよ。リーフが3年で半額って言ったんですけど、まあ確かにそんなのあるようなんですよね。残価 50%、7年で 20%。で、EV は中古車市場で値段がつきにくいって言われてるんですよね。ね、メルセデスとかさ、ね、EQE とか EQS とかさ、あの高級市場でもさ、やっぱりベンツの EV ってなかなかね、価値がエンジンに比べると安くついちゃうなんてのはあるみたいです。でもね、それね、日本だけの話なんですよ。世界は違うんです。 EV のリセールが悪いから EV なんか買ったら損するんだって言ってんのね、日本だけ。世界共通の問題じゃないんです。なぜか、それは世界は電池が持っている価値をしっかり測る仕組みを作ってるからなんですね。ヨーロッパではですね、中古の EV の価格って走行距離だけじゃなくて電池の健康状態っていうのも織り込んで価格が決まるんですよ。ちょっとね、これね、今画像を出しますんで見てほしいんですけど、これね、ドイツの中古車販売のあのね、モビル .de ってやつですね。あの、なんだろうな、カーセンサーみたいな感じ、日本で言うね。これね、BMW の i4 ですね。5万ユーロぐらいで売られてる車ですよね。で、これ見ていくと、6万6千キロ走ってるという車ですね。2023年の3月に登録された車ですね。で、これずっとこの下の方を見ていくと、バッテリーインフォメーションっていうのが書いてあるんですね。まあ、ドイツ語ですけど、まあ、ほぼほぼ英語なんでね、こういうわかるかなと思うんですけど、95.8% ってなってます。これね、SOH って言われる、そのバッテリーの健康状態を表す数値です。もちろん買った時は 100%。それから継続して自由放電繰り返していって、こう、徐々に降りていくと。で、これが7割、8割になったら、もう車から降ろしましょうっていうイメージって感じですね。で、ここで 95.8%、これね、緑色で、このゼアグートって書いてあります。これ、ベリーグッドの意味ですね。なんで、 これ6万キロ走ってるけれども電池の状態はすごくいいよっていうことがここでわかるということなんですよね。でさらにはここにその、ね、あのチェックマークがついている紫のところがあってそのバッテリーサーティフィカットがあのアンツイゲンって書いてますけどこれ何かって言ったらこのバッテリーサーティフィカットアンツアイゲンって書いてあるんですけどこのバッテリーの証明書を提出できますよっていう要するにちゃんと公的にちゃんと認められた証明書が出ますよってことを言ってるんですよ。だからなんだろうなオドメーター戻してないよみたいなそういう話かなっていうことなんですよね。ただ一方でバッテリーのその品質保証はついてないよっていうのはここにも書いてありますね。うん、ここでニヒトアンゲゲウェイって書いてますけどここね、うん、でこれはまあこういうやつとでね2台目のやつねこっちは今度もうちょっとお安い33,290ユーロのやつですね。これも BMW ですけどこれは走行距離が 15,500 キロなんですね。なんだけどバッテリーの健康状態が 89% なんですよね。でグートってなってるとベリーグッドじゃないグッドなんですよね。なんですけどここでねちょっと違うのがそのバッテリーの保証がついてますって書いてあるんですよ。これ2031年の12月までもしくは16万キロまではこのバッテリーの保証がメーカーでついてますよっていうのを言われていると。でこれだったらまあ安心して買えるかなって気がしますよね。そしてねもちろんバッテリーのその証明書もちゃんとついてきますよってことを言ってるという感じなんですよ。要するにねこの SOH っていうバッテリーのその健康状態を表すこの数字がですね値段とか走行距離と並んで表示される基本スペックになってるんですよ。これってさ日本の中古車サイトにこんなの出てないっすよねっていうことだと思うんですよね。 89% ドーンみたいなさそれやっぱりさ電池の健康状態が車の主要なセールスポイントになるよっていう感じなんです。だから本当はねカーセンサーとかグーネットとかでこういうふうに表示が出てないと本当はおかしいよって話なんですよ。だからなんとなくのイメージでまあリーフ3年使ったから半分じゃねみたいな話じゃなくてさ本当は新車で 100% だったバッテリーがこれくらいまでしか劣化してないんだからこれはまだまだ価値が高い車だよって扱われなきゃいけないんですよね。でこのヨーロッパの中古車市場だともうこの健康状態ね電池の健康状態 SOH ってやつを診断のプログラムで測って証明書発行して、ね、値段つけるっていうのが当たり前になってる。でこれはあの認証する機関がいくつもあってで有名なところだとですねあのアビルってオーストリアの会社があるんですけどここはねもう何年前だろうなもう 4,5 年前に僕ちょっと話したことありますけどももうその頃からこういう時代が来るぞっていうのを予見していて実際に中古車業者とかカーディーラーとかが車にカチャってつないでバッテリーの健康状態を測ることができるデバイスとソフトウェアっていうのを開発してましたね。で今これが認証機関 TÜV とかねあのそういうところに認められて実際にもうバッテリーの健康状態の測定の方法として確立してるみたいな感じなんですよね。でその CARA ってキャラっていうところがあってこれは何だっけなヨーロピアンカーリーマーケティングアソシエーションかなですね。だから中古車取引業界団体的なやつかな。そこをもう認証スキームとしてその SOH の診断っていうのをもうねあのちゃんとやりますよっていうねそのね業界標準っていうのを取りまとめるっていうのをやってますね。だから今ねあの中古の EV を扱う業者の半分以上がもう広告にこのバッテリーの SOH 何パーセント残ってますっていうのを載せるっていうのが普通になってるっていう感じなんですよね。まあ要するにさもうヨーロッパでは電池の健康状態が見える化されてるから資産なんですよ。要するにもう中古 EV は電池の劣化が読めないから怖くて買えないなみたいな時代はもう大昔の話なんです。電池そのものが車の価値の半分を占める資産として扱われているってそういう話なんですね。アメリカはねヨーロッパと違ってねやっぱり民間主導経済お金主導で動いてきますからビジネスで電池を資産化するって方向になってます。前回の動画でもねあの全固体電池の動画でちょっと話したんですけどレッドウッドマテリアルズっていう会社あのテスラの共同創業者の一人がですねバッテリーのリサイクル専業の会社を作ってすごい莫大な資金を集めて急成長してるって話ですね。ここがね市場で流通してる自動車中古車の下ろされたバッテリーをね かき集めまくってるんだ。レッドウッドマテリアルズ、ネバダにある会社ですね。テスラの元 CTO JB ストロベルという人が立ち上げた会社です。北米のね、リチウムイオン電池の廃棄物約 90% をかき集めて処理してるっていう会社。これは年間20ギガワットアワーとかね、だから EV25 万台分の電池をかき集めて処理してるっていうことなんですよね。で、アメリカのエネルギー省 DOE から20億ドルの融資、お金を受けて規模を急拡大中って感じなんですよね。で、ここがね、なんで電池かき集めてるのって言ったら、電池をリユースするんですよ。クルーソーっていうね、プロジェクトをやっていて、何かって言ったらね、中古の EV の下ろした電池ね、車からね、その電池を積み重ねてでっかいバッテリーパックにして、それを太陽光発電と組み合わせて AI のデータセンターにくっつけるっていうのをやってるんです。要するに AI のデータセンター建てました、でもそこまで発電所から電気引っ張ってくるよ、電線つなぐよ、いや足りないから発電所を作るよってやってると間に合わないと。だったらもうネバダ州です、砂漠があってさ、もう年がら年中太陽出てるんだから、そこでものすごい量太陽光発電して、それを電池に充電して、その電気でデータセンター動かせばいいじゃないかっていうのを実際やってて、ものすごい規模で動いてるんですよ。で、実際ですね、そのレッドウッドはですね、2026年にさらに拡大するよって話があってですね、あちこちのデータセンターに対して、もう発電所からの電気はいいですから、自前で自分たちで車からかき集めたバッテリー積んで電源として持ち込みますからっていうのをやってるんですよ。アメリカでは中古の EV 電池もAI でさ、電力インフラになってるから、電池自体がゴミじゃなくて資産なんですよ。ってことは、EV 持ってるイコール、じゃあ中古で売ろうかなっていう時に、走行距離がうんぬんじゃなくて、もう電池が入ってるっていうだけでもうそこで価値があるって世界になってるんだよね。じゃあ日本はどうなってんの？日本はね、EV 批判するところで立ち止まっちゃって進んでないんだよっていうのが現状なんですね。まずね、2026年第一四半期日本の EV シェア、これはバッテリー EV 完全電池のやつとあと PHEV を合わせて 3.65% で、バッテリー EV 単独だと 2.58% です。世界平均が 27.7%、 ヨーロッパは 30% 超えてる。だからね、日本もちょっとずつは EV 売れ始めてん。でもね、世界とのギャップでいくと10倍、だから世界ではもっと10倍以上で EV 売れてる。日本の人たちは EV なんてさ、まだだよねって言って、昔ね、その状態止まっちゃってるから、世界に比べて10分の1しか電気自動車が走ってないんですよ。世界が走り続けてる間に日本は立ち止まっちゃってる。で、ここがポイントなんですけど、走ってる EV が少ないってことは、5年後10年後に廃棄される車から降ろされる電池の総量も少ないんですよ。で、その廃棄の電池のボリュームが少ないってことは、リサイクル、リユースの産業も育たないんですよ。リユースの市場もまともに成立しないんですよ。ってことは、中古車の SOH 電池の健康状態を見ようとかって、そういう診断のビジネスなんていうところも生まれてこないし、回らないしって話なんだよね。ってことは、いつまでも電池の価値を分かることのできない残念な国民としての日本人になっちゃうってことなのね。極端な話するとね。で、かつ、ね、アメリカのレッドウッドみたいにさ、年間ね、20ギガワットアワーさ、もう電池かき集めてさ、で、AI のデータセンター、発電所に頼らずに動かしちゃえなんていう、そんなのもさ、日本では成立しようないんだよね。だって電池の量がそもそもないんだ。でもこれってさ、今すぐなんかこう顕在化して見える問題かって言ったらそうでもないんだよね。だってさ、5年後10年後になって、今ね、普及率 30%、 10倍以上の EV が走ってる車、その車が廃棄されるときに、おお、こんなにいっぱい電池があるぞ、じゃあこれ使っていろんなことができるよねっていうビジネスが立ち上がるわけですよね、ヨーロッパ、アメリカではね。でも日本はさ、その時点でまださ、ほんのちょっぴりしか電池が出ないわけ。ってことはさ、それでリユース、リサイクルとかさ、ね、技術も育たないしビジネスもないんだよ。 で、その時点で気づいてもう遅いんですよね。だって経験値もデータも人材もさ、ね、ゼロから作り直せないからねって話なんだよね。で、これってね、結構ね、半導体とか太陽光で日本が世界に置いてかれたっていう時の構図とね、すげえ似てるんだよね。同じ鉄を踏みつつあるなって感じではあるんです。で、一部経産省のね、報告書なんかにもそういう趣旨の内容が書いてあったりもします。で、この辺のね、詳しい話とか細々した話ね、いっぱいあるんですよ。実は僕ね、この動画作るにもすごい調査してるんで、それをね、もっと皆さんにお届けできる方法はないかなと思ってですね、 YouTube のメンバーシップを始めます。先日ね、ノートでも文字で詳しい解説やりますよっていうノートのメンバーシップのお話もしたんですけど、ね、今回の動画みたいな、ね、こういう内容深いやつに関しては詳細なデータとかさ、そういうものも含めてメンバー限定の深掘り版っていう形で僕のね、調査した内容をドンとお届けするっていう、そういう機会をね、ちょっと作ろうかなというふうに思っています。動画で見たい方は YouTube のメンバーシップ、ノートで読みたい、文字で読みたい、 AI に読み込ませたいって方はノートのメンバーシップをお勧めしています。ちょっとね、概要欄書いておきますんで、ご興味ある方はぜひ。じゃあさ、とはいえね、少ないとはいえ日本でも電気自動車走ってるじゃないですか。その電池はどこ行っちゃったんですかねっていうのを見ていくと、またこれ衝撃なんですよ。日本で今起きてること、なんと中古 EV の8割以上海外に流出してます。これね、日本総研が EV 電池のサーキュラーエコノミー白書っていうのをね、去年の11月に出してるんですね。2025年11月。これね、 EV 鉱山っていう言い方してるんですよね。前回の、全固体電池の動画の中でも、電池を都市鉱山っていう表現をして語ったんですけど、結局、バッテリーの中にリチウム、コバルト、ニッケル、銅とか、貴重な物質がたくさん使われてるやつを、これをリサイクルしたら、それを取り戻せるんですよね。ね、それこそこのね、携帯の中の基板のね、この中の表面に、基板の表面についている金をさ、集めるとさ、金が取れるよみたいな話で、都市鉱山なんて聞いたことあるとこともある方も多いと思うんですけど、まさしく EV の電気自動車自体が都市鉱山のもうものすごい資源の塊なんですよ。だから BMW なんかはサーキュラーエコノミーっていうのを推進していて、もう走る鉱山だって言い方をしてるんですよね。で、その走る鉱山、EV 鉱山が中古 EV と一緒に国外に出ちゃってんだよ。だってもう日本国内でさ、買い手つかないから、もう海外売っちゃえって話になってて、で、結局今のところリチウム、コバルト、ニッケルで4300トン流出してるっていうのをこの白書は言ってるね。でね、実際このね、中古の EV って業界の関係者の人によると、8割から9割が海外に輸出されてます。日産のリーフがね、ロシアで人気だって話があったんだよね。中古、要するに3年でたった3年しか使ってないすごいいい電気自動車が半額まで値段下がってると、こんな美味しいものはないぞって言って、ロシアでみんな自宅充電して使ってるっていうね、第二の人生を送ってるって、ものすごい数のリーフがロシアに流れたって話があるんですよね。ただ戦争が始まった後ね、2023年の8月からはロシア向けに直接ね、中古の EV は輸出していけませんって話になってたね。よく稚内とか根室とか行くとさ、ね、ロシア の中古車のね、買い付けの人がいっぱい来てるなんて話聞くけども、で、実際今はね、輸出統計上ゼロになってるんですよ。なんだけど実質的には出てってるの。なんでかって言ったら、韓国とかトリニダード・トバゴとかニュージーランドとかいろんなところをね、迂回して輸出されてる。でもそれでも利益が出るんだよね。なんでかっつったらさ、国内で EV 買わないからだよ、みんな。国内に買い取る、だって買い手がいないんだもん。中古車みんな避けるんだもん。EV 買わないんだもん。だからさ、海外の人たちがさ、その価値が分かってみんな買ってっちゃうって話なんでね。で、日本では電池の価値が見える化されてないわけだ。で、SOH の診断もない。で、リユースの市場もね、まあ、一部分ね、日産がやってたりするんだけど、まあ大きくは育ってない。で、レッドウッドみたいにね、じゃあ AI のデータセンターにくっつけようみたいな、そういう革新的なビジネスも、まあ、出るほどの規模になってないよね。 で結局日本国内で電池の価値なんてよく分かんないからさ、もうなんか中古車もう半分でいいよってなっちゃってる市場だからさ、安く買い叩かれちゃうでしょ。で輸出業者がそれ買って海外に高く売るっていうさ。だから結局日本だけが電池の価値に気づいてないんだよ。その結果貴重な材料が国外に流出しちゃってるんです。でね、これ政府も分かってんの。経産省も電池を特定重要物資って指定してるんですよ。なんだけど機能してないんです。経産省2026年3月、蓄電池産業戦略の推進に向けてっていう、ね、資料を出してるんですね。この資料がね、日本のバッテリー業界もうちょっと EV 批判のあれもあって弱くなって負けちゃってるよねっていう実は資料になってるんですよ。でここの中に日本の蓄電池産業界が再び競争力を取り戻すみたいなこと書いてある。もうだからもう負けちゃってるんですよね一回って書いちゃってるんだよね。これ本当はさっきも言ったけど半導体太陽光と同じ構図なんだよな。まあまあまあそれはそうとして、でね、その経済安保推進法っていうのがあって、これに基づいて蓄電池バッテリーは特定重要物資っていうのに指定されてる。つまり戦略資源だって言ってるわけ。でもこの戦略資源がみすみす国内で価格がちゃんとつかなくて、二足三本で輸出されちゃってるってところにブレーキをかけられてないんですよ。戦略資源だって看板を掲げて政府は言ってるのに海外に流れていくのは一個も止められてない。でこの予算どこについてるかって言ったら、補助事業としてトヨタの電池の子会社とかさ、そういうところに支援が出てたりするんだけど、まあ努力義務のベースなんだよね。結局強制力はないわけでね。トヨタはずっと昔からハイブリッドでニッケル水素電池市場にたくさん出してるわけだよね。だって初代プリウスが出た時にさ、そんなわけわからん電池なんて積んでってすごい叩かれたけれども、そんなこともあって販売店と解体業者ともうみんなでネットワーク作ってリビルト、リユース、マテリアリサイクルって全部やってるんだよね。あと日産も住友商事と合弁でフォーアルエナジーっていう会社を作ってて、で福島の浪江町でリユースの事業、あのリーフから下ろしたバッテリーをコンテナにいっぱい詰めてバッテリー、でっかいバッテリーパックとして活用するっていうね。これはね、世界初の UL の1974認証を取った世界初の事業だったんだよね。なんだけどさ、そこで止まっちゃってんだよな。でトヨタが回収できるのはさ、結局トヨタ車だけなんですよ。しかもトヨタ販売店経由の車だけなの。だからそのまま中古車業者とかに売られて、てんてんてんってあちこちに流れていっちゃった車まではトヨタは回収できないわけ。でよくヨーロッパの自動車メーカーの人が言うんだけど、いや俺たちが作った車ってさ、だいたい東ヨーロッパの方かアフリカ南の方に消えていくんだよねって言われてたわけ。でもそれをなんとか留めておいて、自分たちの中でバッテリーリサイクルできないかなってヨーロッパは頑張ってるわけだ。でもトヨタの車は流出しまくりなんだよね今のところはね。なんていうわけでメーカーが自主的にやろうとしても、メーカーの範囲しかカバーできないんですよ。でね、こっからは私の見立てというところになるんですけど、整理しますよ。 EV の批判の根本には、いやーやっぱさ中国ってさっていう反中国みたいな感情、まああるんだと思うんだよね。これ実でしょ。 BYD が来るぞちょっと怖いなとかさ、中国でバッテリーが燃えるって話聞いたぞ怖いなとかさ、ね、なんかああいうやっぱり政治体制の国ちょっと怖いなとかさ、中国に依存したくないぞとかさ、その気持ちはわかる、それはわかる。でもね、で実際その感情が日本の EV 否定のね、その空気を作ってるよね。だってさ EV 3% いかないんだよ。世界の10分の1ですよ普及率。これがまあ結果ですよね。で走る EV が少ないから、廃棄する電池のボリュームも少ないから、リユースの市場もリサイクルの産業もバッテリーの健康状態をちゃんとカーセンサーに乗せましょうみたいな話も全然進まないと。でリユースリサイクルが育たないってことは、新しい電池を作りましょうっていう時に海外からもう一回新しい材料を買わなきゃいけないんですよ。どっから買うって、中国から買い続けるしかないんだよ。中古 EV は海外に出てっちゃったわけでしょ。レアメタル貴重だって言ってんのにさ、4300トンさ、みすみす国外にさ、リーフの車としてそのまま流れてっちゃったわけでしょ。 日本の都市鉱山は海外に渡っちゃってるわけ。あーって感じじゃないですか。で、結果的に新しい電池の材料をまた中国から買うんでしょ。で、その古い電池の資源もさ、回り回ってまあ中国に流れるみたいな話があってさ、結局中国が儲かるって話になるんで。EV 批判して EV を潰してきた世界のね、流れに逆行してね、日本だけね。その結果、日本だけが電池の持つ価値に気づかないで、貴重な戦略物資である材料ってなんか国外に流出してるの。一番喜んでるのは新しい材料をまた売り続けられる中国ですよ。ヨーロッパはどうしてるの？なんて話。中国を嫌うほど中国に依存するんですよ。これがね、今ね、日本で起きてることの構造なんですよ。EV 批判してる人ほど中国に貢いでるって誰でも言えるかもしれない。これね、皆さん感情的には受け入れがたいかもしれないけど、でもね、構造はそうなってる。でもね、世界はね、その構造が分かってたの。だからそうなる前に、ちゃんと脱中国できるように手を打ってる。ヨーロッパはね、制度をちゃんと作ろうとしてます。EU バッテリーレギュレーション、バッテリーパスポートってのが動いてます。リサイクルして、要するに街を走ってる電池を車、EV から電池下ろして、それをリサイクルして、リチウム、コバルトとか大事なものを取り出して、それを電池にするよっていう、それをぐるぐる回すよっていうのを制度として作ってる。で、2040年に、そのリサイクルした材料で、せめて世の中で必要なバッテリーに半分くらい作れたらいいよね、みたいなことをやってる。ってことは将来的には、街中を走ってるところから材料が取れるから中国から買う量を減らせるよっていう方向で動いてるわけ。で、アメリカではさ、もうバッテリー自体に価値がついてるわけじゃん。データセンターに使うよとかさ。ってことはさ、ね、じゃあその先にレッドウッドは、ね、データセンターで使って終わったら、それリサイクルして 90% 以上またリチウム、コバルトとか取り出せるよって言ってるわけね。だからそれもまたぐるぐる回ってるわけですよ。巨大資本の民間企業の力で。日本は何が起きてる？立ち止まってんだよ。EV 批判で前に進めないのよ。その間に世界に置いてかれちゃってんのよ。でね、一応ね、日本にもウラノスエコシステムっていうね、データ基盤があります。これは経産省とデジ庁も一部入ってるのかな？ですね。あの、ヨーロッパのね、ガイア X、カテナ X っていうそのデジタル基盤と相互運用っていうのは覚書を結んでる。で、これ何かって言ったら、さっきのヨーロッパのバッテリーパスポートってやつね。一台一台のバッテリーにどれだけのリチウム、コバルト、マンガンが乗ってて、で、これをどうやってリサイクルして何キログラム結果的に取り出せますみたいなのを全部デジタル管理しようって仕組みになってるんだけど、それとちゃんと相互運用しますよっていうデータの世界では手握ってるんだけどさ、肝心の電池市場がないんだよ、日本。データだけはきれいにさ、データの仕組みだけは経産省作ってるけどさ、実際の電池はさ、もうなんか流出しちゃってさ、全然残ってないしさ、国民がみんな EV 批判してるからさ、みんな買わないしさ、だから結局中身がすっからかんの状態なんですよ。ヨーロッパはルールで電池を守って域内に留めてリサイクルして、2040年にまた新しい電池をリサイクル材から作るぞってやってる。アメリカは AI データセンターとかさ、大きなビジネスとして電池自体が価値を生むっていう仕組みを作って、やっぱり中に留めて、最後は大きな資本でリサイクルしてまた戻すっていうのをやってる。で、そのリサイクルも巨大資本が動いてるから、アジアから材料買うよりもアメリカ国内でリサイクルした方が値段が安いっていうところまで技術が磨かれてる。日本は電池を価値も分からず、いや EV のなんかリセールなんて安いからあんな誰も買わねえよみたいな話になって、結局業者が海外に売っちゃって全部材料流出させてる。これが今の日本と世界です。EV 批判の気持ちは理解できる。でも批判が日本の電池市場を潰してます。ヨーロッパは中古車市場が電池の状態を見てとかさ、すごくさ、育ってるんだよね。電池に価値を持たせようって話がアメリカでも進んでる。日本だけが電池の価値に気づかずに流出させてる。その結果、新しい材料を中国から買い続ける。古い材料、ね、みんな行っちゃった。で、どうすんの？新しい材料を中国から買うっていう。 ずっと中国に依存するっていう構造から抜け出せない。で経産省もさ、いろいろやろうとしてるけどさ、全然輸出のブレーキもかかってないみたいな話なんですよね。でこの辺の詳しい内容は改めてですね、またメンバーシップの方でね、ちゃんと公開したいなというふうに思います。まあさ、 EV 批判してるところで中国に貢いでるって構造です。まあ感情としては受け入れがたいかもしれないよ。でも構造と見ればね、まあそうですね、はあ、残念だねって感じですね。はい、そんなわけで YouTube でメンバーシップ始めます。月額480円、コーヒー1杯、月1回アンディに奢ってください。ノートでも文字で詳しい内容ね、今日今動画で話した内容もっと深掘りした詳しい内容を読める、そんなやつもですね、ランチ1回分おごってくれみたいな感じで読めますんで、深掘り版ね、ぜひご覧になりたい方、ご検討いただければと思います。一つの動画作るにもさ、すげえ調査してんだ。それをね、皆さんにお届けできたらなというふうに思っております。はい、また次回お会いしましょう。